こんばんは。楽しい投資研究所の庄司です。楽しい投資ポッドキャスト、今夜もですね、楽しく真摯にお届けいたします。ご無沙汰しておりました。前回お届けしましたポッドキャストはですね、2010年の7月でした。月日の経つのは早いものですね。あっという間の1年と3ヶ月でした。長いことお休みいただきましてすみません。まあいろいろあって忙しかったっていうのが言い訳でございます。まあそれはさておきましてですね、改めてお届けするにあたりましてですね、心機一転といいますか、その機材をですね一部新調いたしました。まあマイクを新しくですね、新調した、買ってで今使っていますよということなんですけれどもね、いかがでしょう。なんか収録音声前よりも質的に良くなったような気がするんですけれどもね、まあなってくれないとちょっと機材に投資した意味があったのかっていう話になりますので、うまく収録できてたらいいな、音質良くなってたらいいなって思うところです。まあどうでもいいですね。ですね、今回お届けしようと思いましたのはですね、ちょっと嬉しいメッセージをですね、いただいたんですよ。ブログの読者さんですかね、楽しい投資研究所ではですね、主催者である私のそのブログがございましてですね、まあ、ご存知の方は多いかと思うんですけれども、まあ、多かったら嬉しいんですけれども、楽しい投資バフェットブログっていうブログなんですけれどもね、楽しい投資で検索していただけると、まあ、ヒットするはずなんですけれども、まあ、そこを読んでくださった方がですね、こんなメッセージをいただいたんです。ちょっと嬉しかったのでご紹介させてください。優先決算発表のキーワードで検索して、主催者様のブログ、この楽しい投資ブログですね、これにたどり着きました。それを読んでとても面白く感じて、財務諸表とその裏に隠されたストーリーを読み解けるようになったら小説よりもかなり面白いのではないかと思いました。他の方からも要望が上がっていましたが、私も財務諸表の読み解き方を指南した本を書いていただきたいですと、大阪府のですね、さくらさんという女性の方からいただいたメッセージです。どうもありがとうございます。と財務諸表とですね、その裏に隠されたストーリーっていうのはまさにキーワードだなって私思います。まあ、私自身のキーワードです。まさにですね、今私が書こうとしているものでございます。まあ、今のところ予定はないんですけれども、いずれこれはですね、必ず本にして世に出したいなって思っているテーマそのものなんですよ。でこれを聞いている方、まあいいんですけどね、そういうテーマなんです。でそのものズバリをですね、キーワードとしてメッセージとしていただけてとても嬉しかったんです。で実際そうなんです。財務諸表を読み解くことっていうのは、今を生きる企業のストーリーを生々しくありのままに読み解くことそのものなんです。これが面白くないはずはやっぱりないですよね。さくらさん、あなたの言う通りです。でこれからはですね、メールマガジンなどでもその一層このキーワードストーリーで読み解く財務諸表、このテーマを意識してですね、書いていきたいなと思いました。嬉しいメッセージをどうもありがとうございました。こんな感じなんですけどね。まあ、ちょっと最近のニュースでも取り上げましょうかね。ですね、バークシャー・ハサウェイ、ウォーレン・バフェット氏が会長を務める、投資会社バークシャー・ハサウェイがですね、先日9月にですね、初めて自社株買いを行いますよという計画を発表しました。バフェット トシがコントロール下においてその支配権を手に入れてからですね、初めてですね自社株買いを行うっていう計画を発表したのは、で一株当たり純資産のプラス 10% プレミアム以内であれば自社株買いは継続する方針であるというふうに明言していました。ちなみにですね、バークシャーがですね、バークシャーハサウェイ社が保有しているキャッシュの残高っていうのは、まあ少なくとも200億ドルを維持する方針です。同時に維持する方針であるっていうのも自社株買い計画のですね一つの堅持する方針として打ち出していました。で現在のバークシャーが持っているキャッシュっていうのはどれぐらいなのかなっていうのをですね一アナリストが試算したところ770億ドル程度であるというふうに見込まれているんですね。まあいろんな見方あるかもしれませんけれども、まあ大体これぐらいであろうと。ということは770億ドルを持っているキャッシュでバークシャーとして自社株買いに投じれるのはその維持する方針であるところのキャッシュ残高200億ドルを除いてその差額であるところの、まあ、570億ドル程度、これぐらいがですね自社株買いのに持ち得る資金であるということなんですね。で以前バフェット氏がバークシャーの会長としてバークシャーの株主に対して宛てた手紙チェアマンズレターの中でですね大きくと言いますか一つの重要なテーマとして取り上げていたのがその自社株買いなんです。で彼自身が株主に対して言っていることの一つに上手な自社株買いというものは会社が何ら生産活動を行わなくとも上手な自社株買いを行えれば株主価値を高めるんですよということなんですよね。でまあこれまでバークシャーが行ってこなかったというのはしばしばバフェット氏が言及するところであったバークシャーの株価は決して割安ではなかったよ、ちょっと高く市場で取引されている株価、これはバークシャーのイントリンジックバリューっていうふうにバフェット氏はしばしばよく表現するんですけれども本質的価値とでも訳せるかなと思うんですけどもね、そのバークシャーという会社企業価値本質的な価値に対して市場での評価はちょっと高すぎるよっていうのがこれまでのバークシャーの株価だったんです。なのでとても自社株買いを行える状況ではなかったっていうのがまあずっと何十年も続いてきた状況なんですけれども、このところの危機的な状況でですね信用収縮の状況不安が蔓延するこの状況の中でバークシャーの株価はかなり低くなっているよ、ゆえに、今なら十分に割安であるというふうに判断したのが、バフェット氏の率いるところのバークシャーハサウェイが会社として打ち出した自社株買いの計画ということなんですよね。でまあ、具体的に株価の方を考えてみますとバークシャーの直近の四半期決算を見ますに2011年の6月末時点でのクラス A 株換算ベースの発行済み株式総数、まあ、この辺説明するとグダグダと長くなっちゃいそうであれなんですけれども、まあ、2種類の株式発行してるんですよ。でその、メインの種類主な株式としてクラス A っていう株式があるんですけどね、まあ、普通でそのベースで換算するとバークシャーの株式数発行済み株式総数っていうのは165万株なんですよね。まあ端数もありますけれども、まあ大体それぐらいであるということです。でそれで、自己資本はといえば1630億ドルという状況です。ということはですね、 1株当たり自己資本っていうのはどれぐらいかなって考えると、まあ、およそ98,000ドル、まあ、四捨五入すると99,000ドルぐらいですかね、まあ、それぐらいになる。でこれに 10% のプレミアムを加えればどうなるか、するとだいたい108,000ドル程度になるんですね。108,000ドルと、バフェット氏をはじめとするバーク社の経営陣はすなわちこの程度の株価水準であるならば十分にそのバーク社株式っていうのは割安であるというふうに考えていることになりますね。でさて、現在の株価はいくらなのかっていうのはちょっと今調べれ、まあ、ちょっとパス調べるのはちょっとパスさせていただきたいんですけれども、そのバーク社、その自社、バーク社が自社株買い計画を発表した直後の株価はどうだったんだろうって思うとですね、まあ、面白いことにっていうか、まあまあ、ロジカルに株価は形成されてるなっていうことを思うんですけれどもね、まさに10万8000ドル程度で取引されていたんです。このことが意味することは、なるほどな、市場、株式市場はバフェット氏、そしてバーク社経営陣の自社株の評価額に強い信頼を置いているんだなということがここから見て取れるわけなんですよね。まあそんなところです。ちょっとバーク社にとっても歴史的な出来事がつい先日起こりましたよということで、今回取り上げました。まあこんなところですかね。随分お話ししたいことはこうして見ているといろいろあるものなんです、ものなんですけれども、まあご興味がおありの方はですね、ブログとかメールマガジンとか読んでいただけましたら、バックナンバーを読んでいただけましたら、興味を持っていただけるかもしれません。ぜひどうぞ。楽しい投資ポッドキャストは楽しい投資研究所がお送りしております。楽しい投資研究所の URL は onetoshi.com、 Yahoo や Google などの検索エンジンで楽しい投資で検索していただけましたらトップにヒットいたします。なお楽しい投資研究所はですね、楽しい投資友の会という会をクラブを運営しております。楽しい投資友の会会員の方には不定期にではありますが、投資の感性を高めるをテーマとしました楽しい投資ニュースレターを配信しております。楽しい投資友の会の入会金や会費は一切かかりません。無料です。コスト負担はゼロです。でご興味がおありの方はですね、楽しい投資研究所のホームページからご登録いただけます。会員登録申請いただけます。申請の手続きは2分もかかりません。すぐできます。ご興味がおありの方はぜひどうぞ。楽しい投資ポッドキャスト、本当久しぶりにお届けいたしました。次回もまたどうかお楽しみに。楽しい投資研究所の庄司がお送りいたしました。